コリンゴラジオ自由の恵みになりたくて9月に突入しまして、本日9月2日はレイバーデーで祝日のアメリカでございます。レイバーデーとは日本でいうところの勤労感謝の日のような祝日でありまして、日頃の労働をねぎらい、ストレスや精神的な疲労を癒したい、そんな本日のレイバーデーにスペシャルゲストをお呼びしてあります。第118回ニューヨークコリンゴラジオ、本日のゲストはゲイセラピストでアクセスバーズファシリテーター、新助ちかたフォックスさんです。いや、新助さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新助です。
ちょっとゲイセラピストで、
はい、
アクセスバーズファシリテーター、
はい、
ちょっとすごい肩書きじゃないですか。
面白いよね。なかなかゲイセラピストっていうのは、まあブログではゲイヒーラーっていうことをやってるんだけど、
ヒーリングもやってる、
まあ、ヒーリングもやってるからね。でもまあここはニューヨークっぽいかな。
まあもうニューヨークっぽい、
別にゲイっていうことは別に隠さなくてもいいし、うんうん、まあそれをわざわざゲイですっていう人もないんだけど、うん、やっぱりキャッチーやん。
キャッチー非常にキャッチー。
そう、うん、やっぱそういうのとっても大事だと思います。
じゃあ今は、うん、ヒーリングというかニューヨークでやってらっしゃることは、
はい、
ヒーリング、
そうですね、うん、カウンセリングも含めてヒーリングも、うんうん、やり始めて7年目かな、独立して。
あ、そして、うん、アクセスバーズファシリテーター、
はい、はい、
アクセスバーズって、うん、ほら私体験させてもらったんですけども、
どうでした？もう1週間前だよね。
しかも、うんうん、ほら私自身気づかなかったんですけど、うん、ほらやった後とやった前の、うん、目の輝きが違うって、うん、ポイントされて本当だと思って自分の中では、うん、これとか思ったんですけど、うん、体が変わるのね。 目がほら目が大きくなって
そうすごい体の変化っていうのも感じる人たくさんいる、
うんうん、
アクセスバースっていうのは頭に30あるポイントを、うんうん、もうただにもうほんの軽いタッチで触っていくだけなんだけど、はいはい、それだけですごい肩こりだったり筋肉痛がなくなったっていう人もいるからね。
すごい、
まあ、でも何が起こるか分かんないっていうところもすごいおすすめポイントかもしれない、
うん、ああなるほどね、うん、その人によってこう
もう全然違う、
出るものが違ってくるっていう、う
ん、大体の人はすごいリラックスして、終わった後はーって、あーすごい気持ちよかったっていう、うんうんうん、どっかに行ってましたっていう人が多いんだけど、
うん、
ある人はやってる最中に怒りが湧いてきた、もうイライラしてもう全然集中できなかったんですっていう人がいて、
うん、
面白いよね、不思議でしょ。
そのイライラした場合は、うん、ヒーリングだからイライラした気持ちは抑えさせるってこと、
うん、やっぱりね、抑えさせたらね何事もうまくいかない、
逆にこう出させるってこと
だから、これはもしかしたらよ、うん、このヒーリングでそういろんなものの見方であったり感情であったりそういう解放することによって、その人がもしかしたら今まで抑えてた、抑圧してたものが、それが蓋が取れちゃったから、もう勝手にうわーって、
あーなるほど、じゃあ海を出すみたいな感じね。
だからもうそこは、あそうなんですねって言って、もう出すとき出さなきゃダメだから。
なるほどなるほど。
そうい
やで、まあこうセラピストとか、はい、ヒーラーとか、
はい、
ね、アクセスバーズとかやってらっしゃるんですけど、うん、実
は、
はい、ダンサーさんなんですよね。
そうですね、今も阿波踊り踊ったり、
うん
うん、今もまあそうだね、自分でバレエのレッスン行ったりはやってますけど、
もともとはニューヨークに来るきっかけっていうのが、
はい、
なんかダンス留学、
はい、そうですね、2007年かな、
うんうんうん、
僕29歳の時にニューヨーク初めて来ました。
あ、ということは日本でもダンサーさんだったということですね、うんうん、
はい、日本では6年間、どこだっけ
どこだっけ
東京ディズニーランド
全然すごいあ、しんすけさんすごいわ、東京ディズニーランド、どこだっけってすごいわ
で、そこで
誰も忘れない、
忘れないよね、
テーマパークを、
そう、うん、そこで6年間ダンサーとして踊ってて、で29歳になった時に、あ、やっぱりそのいいチャンスだと思って、うんうんうん、もう本当に30になる前に、うんうん、なんかまた新しいことしたいっていう感情、
はいはい、
直感が湧いてきて、
へえ、でも29歳って微妙な年齢であるんですよね。
そう、うん、だから30前になんとか、なんとかしたいとか何かっていうのが、これはもう直感だよね。
あ、へえ、うん、直感で動いた。
そう、僕はね、 お羊座さんなのね、4月生まれの。
お羊座
なんだ。そう、お羊座の人はね、もしかしたらね、直感にこの従ってドーン、後先物考えずに突進する人が多いかもしれない。
そう、うん、私伊手座なんで。
伊手座、あ、
もうハンターよ。
うちの旦那も伊手座です。
伊手座さん。
伊手座さん。
え、で、ほらディズニーランドで6年間働いてたわけじゃないですか、
はい、
それでほら、まあ、ほらお羊座さんなので、うんうんうん、直感で29歳で、はい、ダンス、うんうん、なんかほらダンサーとしては29歳ってちょっと微妙じゃないですか。
そうですね、
なんていうか、まあ、どうこれからプロフェッショナルになるというのもあると思うんですけども、うん、もう結構日本ではディズニーで働いて、うん、結構もう
そう、結構もう行ってるのね。だからダンサーとして、まあ、年齢もそうだし、うん、だから僕 もうその時点でダンスはやめようと思ってた時があったね。
へ、
うんうんうんうん、で新しいこと何かしようかなと思ってたんだけど、うんうん、僕はずっとお世話になってた、うん、モダンダンスの先生のとこ相談しに行こうと言ったのね、うん、でその時に、うん、その先生が作った作品を見たのよ、
うんうん、
で、はぁ、すごい感動したのね、
うんうん、
そのリハーサルで、うんうん、その時にまだこんな可能性があるんだ、うん、まだ僕やりきってないわって思ったのよ。
あー、なるほどなるほど、はいはいはい、
うん、でその時にもうダンスやめようと思って、もうディズニーはもうやめる覚悟はもうできてたんだけど、うんうん、その次何しようかなって思ってた時に、うんうん、その作品に出会って、うん、あれまだもうちょっとやってみたいと思って、うんうんうん、まあ、それがモダンダンスだったから、うん、でモダンダンスといえばやっぱニューヨークなのよ。でうちの先生もその、はいはいはい、まあ、グラハムテクニック、グラハムっていう、うん、マーサ・グラハムっていうのがニューヨークの拠点だからね、
はいはい
は
い、
でそこのグラハムテクニックをずっと僕も習ってたから、
うんうん、
あ、OK、じゃあニューヨークって思ったんだけど、面白いことに、うん、英語も全然喋れないし、英語大嫌いだったのね、
うんうんうんうん、
で、パスポートも持ってなかったの。
そ、わー、うっそ、マジで、
うん、だから初めての海外旅行で留学、うん、でしかも英語も喋れないし、うんうん、誰も友達いないし、
うんうん、
っていうので来たかな。
わ、本当に、じゃあもう、
うんうん、本当にポーンって来ちゃった、
一人で、
うん、
へー、で、ほらニューヨークに来て、うん、ダンス留学なんじゃないですか。語学留学ではなくて、
うん、
ない、
うんうんうん、
ほらもちろん国も違うから文化も違うし、うん、言葉も違うし、うん、誰も知り合いもいないし、まあ、私もそうだったんですけども、うん、大変だったんじゃないですか。でもダンスだから言葉は、
そう、ダンスだから
大体体で表現でね、そう、
うん、あとこのレッスンの時 もうパ、うん、バレエのパーとかね、タンジューとかフォンデューっていうのはそういうね、言葉はもう覚えてるから大丈夫だし、でもやっぱり先生が何言ってるかもあんまり分かんなかったよね、初めはね。でもすごい、その時に2人ぐらいかな、日本人 あの生徒さんも一緒にいて、でそこでもあのなんかな、仲良くなって、そういうのは全然苦しくはなかったかな、大変な感じはなかったかもしれない。でも初めてこっちニューヨーク来た時に来て気づいたもんね、あれ俺英語喋れなかったんだって
そう来て気づいたんだ、うんうん、
そう、でももちろんその日本にいた時に、まあ、ニューヨークに留学するためにいろんな書類、ね、はい、やっぱ F1 ビザを取るためにいろんな書類いるでしょ、僕はもう英語で書かなきゃいけないでしょ、
うんうん、
そういうのももう全部エージェントを雇って
なる
ほど、金の力で
金の力でね、
で、そうなのよ、だから全部そういうのやってもらって、うんうん、で来て住んだ時に、ああ俺あ英語だ、何も分かんないことや
、
うん、本当普通の スーパー行って、
うん、
This this っていう指さして、
へ
え、でもやっぱりこっち、ね、来た人分かると思うけど、3年4年住んでたら、
うん、
だいぶ耳も慣れてきて聞こえるようなね、まだまだ喋れないけどね、
うんうんうんうん、へえ、
それが初めでしたね、ダンス留学は。
でそのダンス留学の学校も、
はい、
もうプロフェッショナルを育てる学校だ
ったので、うん、そう、アルビン・エリーの ね有名なね、
でほら29歳で来てるわけじゃないですか、
はい、
でも他の子たちって
そう、もう本当に高校出たばっかしの子とか、
うん、
もう中学からもうダンスに行くっていう、もう熱を持った子、
うんうんうんうん、
も
う
やっぱりそこに学校に入って思ったのが、うん、やっぱりそのダンスに対する熱量の差、
うん
うん、僕もダンス好きだったんだけど、うん、そのプロフェッショナルになるっていう熱じゃなかったことに気づいた。
ああ、逆に留学したことによって、
うん、で自分が、うん、あダンス好きだけど、うん、そういう風な、なんかな、そこまで熱なかったんだなっていうのもあったかな。
気 づけたんだ。
うん、だその時にちょっとわーって思ったけどね、うん、だって今までそれが情熱だと思ってたものが消えたわけだから、
うんうん、どうして対処してる
の？でもその時はちょうどヨガに出会って、うんうんうん、そうまた別のものに出会ったり、うんうん、あとはそういう風にマッサージっていうのにも出会ったのも大きかったかな、う
ん
う
ん、へえ、じゃあダンス留学に来たんですけれども、うん、なんかこう気がついたものとかが、
うん、
あれダンスの情熱はちょっと違ったとか、
うんうんうん、
そういった時に自分はどうやって切り替えていくと。
でそこで本当はダンス留学2年、
うんうんうん、
ちゃんとやんなきゃいけないんだけど、
はいはいはい、
もう1年で僕辞めちゃったのね。
おー、うん、ダンスを？
ダンスを、ダンスの学校
を。わー、
でその1年辞めた時に、うん、じゃあ次は何やるかってなった時に、うん、オッケー、じゃあとりあえず今僕やりたいことは、うん、マッサージやりたいからハワイに行って、うん、ロミロミっていうハワイの伝統的なオイルマッサージ、うん、ちょっとやってみたいな。それも直感だったのね。
わあ、さすがお羊さん、うん、
お羊さん、うん、でそれでハワイに、まあ、10日間2週間ぐらいかな行って習って帰ってきます。でもその時はもう僕はまだまだオープンじゃなかった。
おーほーほーほ
ー、すぐ帰ってきて、うん、やれるような状態じゃなかったね。
はいはいはい、はい、
うん、あ、どういう風に
資格は取ってあるんだけど、
そう、うん、どういう風に人とこなんかそういう風に、まあ、ホームページも作ってないし、うん、そういう覚悟というか準備がなかったタイミングじゃなかったかもね。だから結局それはロミロミ取ったんだけど、結局資格取っただけで、うん、あんまりやるタイミングはなかった。
なるほどなるほど、
うん、でその時に同時進行でヨガもやってた、うんうんうん、やってたのかな、
うんうんうん
うん、でそこでまだヨガの方に熱が入ってきて、ね、ヨガのティーチャートレーニング
わーすごい
に行った、
うんうんうんうん、
で面白い話、ヨガのティーチャートレーニング取るでしょ、
うん、
でその時にそこティーチャートレーニング終わった後、うん、そのヨガの新しい友達ができました、
うん
うんうんうん、日本人の人なんだけど、うんうん、その人と話してたら、あれしんちゃん何仕事ないし、うん、別に、まあ、ヨガ教えるぐらいだったんだけど、うん、その人がマッサージのサロンのオーナーと友達だったのよ。
おー、うんうんうんうん、
であれピンってきて、あ、じゃあちょっと教えてくれないって言って、でその人に面接しに行ったらもうすぐ受かって、
へー、
うん、だからそこも面白かった。
なんもう本当に人のとのつなが
りになって、ありがたい、
うんうんうん、
でそのまま、まあ、そこの日本 の、うん、あのサロンに、うん、そこもでもね1年ぐらいだったかな、
うんうん
うん、勤めて、
うんうん
うん、でもそこでもすごいマッサージも新しく学んで、
うんうんうん
うん、すごい良かったですね。
へ、うん、でマッサージ師としてじゃあちょっと活動してて、
はい、
その後どうなっちゃったの？
そう、その後でそのマッサージをやってる最中に、うん、ヒーリングっていうの
が、あ、来た
来た
来た、やっと来たヒーリング、
やっと来たヒーリング、
うんうんうんうん、
でその時にそうマッサージの前に僕はこっちでバイトしてたんですよ、うん、日本食のレストランで、
うんうんうんうん、
でそこでまあいろいろありまして、うん、そうクビになって、
あ、うん、じゃあバイトしてたレストラン先でクビになっちゃったの？
そう、クビになっちゃった。お酒たくさん飲みすぎて
酒好きだった
んですね。酒好きだったの。でも酒好きというか、まあ、でもストレスで、
あ、なるほどね、
働きすぎだったのよ。
あ、はいはいはい、
うんうん、
それ
も
ね、
うんうん、でそれでちょうど、うん、まあもういい、オッケー、これはもういい時期だと、うん、もうだでその時にもう自分で決めたのが、うん、半年間は絶対仕事しないぞ、自分の好きなことだけやろう。
あ、まあ、すっごい働きすぎて、
そうそう、う
ん、お酒に逃げる
くらいだったから、そう、逃げる、うんうんうん、そう、
まあ、でもそれでクビになって、クビになったことをネガティブに考えずに、うん、これはタイミングだと思ったんだ、うん、
まあ、初めは1日くらいネガティブだったけど、
1日くらいね、あ、クビになっちゃったみたいなね、
うんうん、でももうその次の日からは、うん、OK ってもうちょっとこれは僕休まなきゃいけないっていうのはもう自分で分かってた。
あ、すごい
分かってた時はすごい怖かったよ、仕事を、
仕事がない、
うんうん、まあ、でも良かったのが僕昔からお金が貯めるのが好きだった、
うんうん、
でだからこそ日本にいた時もすぐにニューヨークに来れたし、
うんうんうん、
こっちに来てもすごい貯めてたから、
うんうん、
だからお金は全然大丈夫だ、その時は。だから OK やめるっていう格好して、
うん、
でその時にヒーリングでやったのかな。
すごいタイミングじゃないですか、
うんうん、
なんかもうお膳立てされてるように、そう、うん、
いや本当にだからみんなお膳立てされてるのかもしれない。
でもその時に何がやり、じゃあ半年間働かない、
うん、
で何がやりたいって思った時に、うん、それは直感でやっぱりヒーリングだってきたわけ。
うんうん、違う、だそれは何がやりたいものもあのなかったわ、
うん、
まだそのちょうどヨガのトレーニング、
うんうんうん、
まだヨガやってたから、
うんうんうん、
ヨガの本当にヨガのトレーニング行って、うん、お昼はどっかのランチに行ったり、
うんうん、
他のいろんな人に会ったりしてて、
うんうんうん、
で 辞めてから1ヶ月のぐらいかな、うん、もう時間はたくさんあるから、はいはいはい、パソコン見てたら、うん、急にヒーリングっていうのに目が入ったのよ。
うわ
うんうんうんうん。でその時にあれちょっと自分必要かなと思ったのね、うん、ちょうど辞めて、うん、やっぱりお金はまだあるんだけどお金に対する不安があるなっていうのもあったし、
あ、うんうん、
これがどうなるんだな、どうなるんだろうっていうやっぱ不安もあるから、うん、オッケー、いや今までね、あのヒーリングとしてとかその時まだ怪しいなと思ってたの、
うん、
スピリチュアルって何、
なんかうさんくさいぞみたいな、
うさんくさいな、そうそうそう、うん、でもその時にその僕の、まあ、今すごいお世話になったメンターみたいな人がいるんだけど、うん、ブルックリンに、うんうん、でその人のホームページを見つけて、うん、その人のブログを見つけて、
うん、
もう1日で、ね、その人のブログを全部読んだわけよ。
うわー、うん、
とっても面白かった
ね。その方
はヒーラーさん、うんうんうんうん、で僕は、まあ、まだやってるそのキネシオロジーっていうのをやってて、うん、でそのブログを見た後に自分がもう決心したのね、オッケー、この人なら騙されてもいいわ、
わあすごい、
うんうん、もしもこれがねね壺かわされたとしてもいいわ、
壺かわされてもいいわ
うん、すごい、だってそれをの人ブログ読んで、ああオッケー、そうだ面白そうだなって思ったんだもん、
うんうん、
これねもう僕が自分を信じる、もしもこれが信じてダメだったとしても自分はそれを信じてたから自分の責任だし、
はいはいはい、
でももうちゃんと分かって、
すごい、じゃあその人にお前うさんくさいぞとかって言わなくて、じゃなくて、うん、信じた自分も、
うんうん、そうそう、うん、あ、オッケー、では面白そうだからね、うんうん、これはどうなってもいいわと思って、
うんうんうん、
で予約していって、
うん、
で初めてのセッションを受けた後に、まあ、セッションの最中はそんなになんか変わった感なかったんだけど、
うんうん、
セッション終わってその人の家を歩いて帰る時に何か分かんないけど涙が出てきたん
で、
なんだこれと思って、
何これまた
何面白いって
メッセージっていうか、
なんか分かんなかったのよ、
うんうん、
でもただ単に面白いなっていう感じがあって、
え、泣いてるよ、
泣いてる、うん、なんかすごい安心したのかな、
うん、
その未来のことに対して、で、あ、こういう世界もあるんだなっていうのを感じて、そこから月2回、うん、そのヒーリングを受けることにしたのね。
へえ、
うんうん、でもそれもまたチャレンジっていうか、うん、で半年間お金がない状態、うんうん、働かない状況で、
うんうん、
でも OK、 自分に対して今これが必要だなと思ったから、うん、じゃあ月2回ちょっとコンスタント、多分1年間ぐらい続けたのかな、
あーわー、
うん、やっぱそのでもやっぱそれでとってもたくさん変わった、自分の内面が、物の見方が、でその間に、
うん、
あのそういう風にヨガの友達からマッサージの方につながって、
うんうん、ああそれでマッサージで働くようになって、
そうそうそう、うん、でマッサージの間でもいろんな人間関係から自分の中に起こってくる感情を見つめて、
うん、
またそこをそこのヒーリングでどういうものが原因なのかとか、
うん、
そこはやっぱり自分が作ってるものだから大体は、
へ、
うん、でそこがとっても自分のためになって、その時はまだ自分がヒーラーになるとも思ってなかった、
うんうんうんうん、あ、まだ
受ける側、
受けてる
側、うん、ただ単に面白いなって、あ、こんなのがあるんだ、ただただ本当に面白い、でそれで1年間ぐらい受け始めて、
うん、
でいつぐらいかな、2012年ぐらいかな、うん、7月ぐらいに、ね、LA に、
また急に LA、
うんうんうん、そう、でキネシオロジーっていうそのタッチフォーヘルスっていうキネシオロジーの種類なんですけど、
うんうん、
それ日本人の先生、本田先生っていう人がいるんだけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
その人のセミナーがあると、
うん、
3週間の、
うんうん、
21日ぐらいかな、
うん、
で友人が行くと、
うん、
僕は初め行く気なかったんだけど、
うんうん、
友人行くよって、OK、しかもその友人が僕があの紹介、そのマッサージサロンで紹介した人なのね、
うん
うん、でいつの間にかその子の方が先にハマって、
うんうん、
私受けに行く、あ、初めそうなんだって聞いてて、でもある時に、あ、僕も行きたいってなったの、
急に来たんだ直感、
うんうん、ある本読んだのよ、
うんうんうん、
本読み終わった後に、うん、パワーフォースかって本なんだけど、
うんうん、
その本読み終わった後に、あ、僕も行かなきゃいけない、
わ、
うん、ですもうすぐウェブサイト見て、
うんうんうんうん、
ですぐ申し込みして、で最後の一人に空いてて、それも本当ラッキーだったね、
うわ、これも行けっていうようなお膳立て、
ね、うん、お膳立てなの、で3日後にその友達に、あ、僕も一緒に行くことになったからよろしくねって、あ、オッケー、しんちゃんお金は、あ、お金はって
お金かかるんだみたいな、
もちろん、
でもねえ、そうよね、うんうん、もうとにかくやらなきゃって
言って、そう、だからそこも面白いね、
セッティングして、
うん、
後から気がつくね、英語もそうだったもんね、渡米してきてから、あれ英語喋れなかったよ自分みたいな、
うんうんうん、
これもう申し込んじゃってから、あ、お金だみたいな、
うん、あ、面白いじゃん なるほど、うん、でも大体僕たちってそういう直感に従ってたら、あとは直感じゃなくても決めたらそういう風になってくる。
あ、はいはいはい、決め
よくさアクセスの中でも言うんだけど、まず決めたらそこにお金がなくてもそこにこういうのやりますよって決めたらそこに対するお金も入ってくるから、まずは決めましょうねっていうのが。
なるほど、そうね、決められないで、あ、お金がないからできないなってやったらもう決めることすらできないですね、動くことすらできますよね。
そう、で、そこが、そこからだね。で、それを受け終わってからもうヒーリングに入ったね。2012年だからもう7年、だからそこから7年、
そっからもうヒーラーとしてヒーリングが、で、ほら、IH、
はい、IH、インテグレーティブヒーリング、
ヒーリングとかもやって、うん、霊気もやって、
霊気もやって、
わ、ありとあらゆるヒーリング、
そう、まあ、ありとあれいっぱいあるから、もう本当まだまだあるんだけど、まあ、僕その時々に興味があるもの、
自分の心がね、
そう、ああ面白そうっていうのはもうやっぱりとりあえずやってみようかって思って、でも、もうこういうアクセスのやり、アクセスもとっても面白いんだけど、やってて思うのが、ああもう何でもいいんだなと、ツールっていうものは、
いろんなツールがあるけれども、まあ、それを使って、今日は
要は本当にもう自分自身に、ね、戻っていくだけだから、どういうあり方でもいいよって、もしかしたらそのヨガが好きな人はヒーリングなんかしなくても自分の体を見るだけで、すごい癒えていくだろうし、歌を歌う人は歌を歌って、笑いを見ると 笑うだけでもいいし、そんなにヒーリングっていうのはもちろんいいツールではある、でも絶対必要なわけではない、でも、早いかな、面白い、ね、僕は面白く感じる。
へー、じゃあヒーラーとして今度活躍していて、アクセスバーズに出会うわけじゃないですか、
そう、このアクセスバーズはもう4年前かな、今から、
なんでまた急にアクセスバーズに急に出会ったんですか。
アクセスバーズは4年前に、僕のフェイスブックのページ上に日本の友達もたくさんいたからね、すごいアクセスバーズ、アクセスバーズっていうのが出てくるわけよ、自分のフェイスブックページ上に。なんだこれだと思って、でいろいろ見てた、でもやっぱ面白そうだなと思って、でニューヨークで探したら、その時に一人ニューヨークのアメリカ人の人が、あのファシリテーターとしてやってて、で受けに、まあ、その時はあんま、あ、面白いな、僕のやってる IH の中の一つのツールとして使えるなっていう程度だったんだけど、初めて受けて1年後、あれもう一回ちゃんとというか、もう一回な別のファシリテーターの人から受けてみたいなっていう気分になって、でその時に、ああ、これは面白いぞ、
あ、2回目
の2回目で僕はちゃんとアクセスコンシャスネスで、あれアクセス僕が思ってたよりもっと深いぞっていうことに気づいて、でそこから、あ、僕もちょっとファシリテーター、アクセスバースを伝える人になりたいって思って、3人の人からアクセスバースのクラスを取って、アクセスファシリテーターになったのが2016年かな、で今からちょうど3年半ぐらい、3年半ね、ファシリテーターとしてやってますね。今ニューヨークでどのぐらいかな、もう50人は超えたと思う、教えてる人は、でもまだまだだよね、まだまだ知られてないから、まだまだこれからだと思います。
どんどん広げて、
やっぱりとっても簡単、やっぱり霊気っていうのも世界中に広まってるけど、でももうそれと同じぐらいに簡単なメソッド誰でもできるし、エネルギーなんて感じたことないですっていう人も、本当に感じるようになる、感じられるし、とっても簡単だけどパワフルなツールとしておすすめ、初めまして、スピリチュアル始めまして、ヒーリング始めますの人にはぴったし。
あ、なるほど、ね、
もちろんその長くやってる人にもとっても効果的だと思うんだけど、もうエネルギーが分かんなくても、チャクラって何とか、オーラって何、オーラ見えませんけど、何も見えませんけどっていう人にとっても、面白い体験になると思う。
なるほど、
ね、あれこれなんかビリビリするよとか、なんかとっても気持ちいいねって。
でダンス留学でニューヨークに来た後に、こうあのだんだんヨガとかそう、フィジカル的なものに目覚めつつ、今度あの内面的なメンタル的な、あのことに目覚めていって、なんか人生で大きくガラッと変わってことってあります？なんかの
そうだね、
ヒーラーになって、
あ、いろいろ気づいたこととかね、 やっぱり肉体も大事なのよ、うん、だからこそ僕もまだまだヨガもやってるし踊ってるし、うんうんうん、やっぱり肉体と、うん、あともちろんマインドであったり心であったりエナジーも大切だし、うんうん、やっぱ魂もソウルっていうのも大切、うんうんうん、やっぱ何でももう3つともちゃんとやんなきゃいけない、うんうん、でも、はいはい、もちろんあの体だけ心だけ、うんの人は多いかもしれないけど、うんうん、やっぱり3つ3つというかちゃんと全部やった方がいいかなとは僕は思うね、うん、で僕ダンサーとして体もちゃんとやってたし、
はいはいはいはい、
で今ねスピリチュアルカウンセリングとヒーラーであって心であったりエナジーも、もう今も勉強してるし、うん、やってるからやっぱりあの両方とも、うん、やればいいかなって思う、ね、
なるほどね、うん、それで俺ですもんね、うん、あの2017年からまたダンスカンパニーに、
そうその時
ね、また入団、うん、入団っていうか、
そのもう すごいあの面白い出会い方で、
うんうんうん、
なんかダンスそろそろダンスしたいなと思ってたら、うんうん、そのもう友人、まあ、友人って言っていいのか分かんない1回か2回か会った人から紹介されて、うんうん、でトントン拍子で決まってそこで1年ぐらい何回か公演、いやそうラママ劇場とかね、もうそういろんな有名どころ絶対こんなところで僕踊っていいのっていうぐらい、うんうんうんうん、だからニューヨークでダンサーとして踊るっていうことは もしかしたら夢叶ったかもしれない。
あそうかそうか、ほら、うん、一旦はちょっと違うかなと思ってやめたんだけれども、そうそう、うんうん、この時を経て、
うん、やっぱり踊りたい表現したいっていうのものはあるから、
うんうん、
それが商業的でもいいのよ、うんうん、でももっと自分なりの、うん、今は本当にプロフェッショナルかプロフェッショナルでないかっていう境はだんだんなくなってきてる。
あ、はいはいはいはい、
今もいろんな人が YouTube であったり、うんうん、いろんな、うん、SNS で表現できる時代、
うん
ね、もう本当にもう昨日素人でこうやって、ね、YouTube でラジオこうやってやってたり、うんね、ギターやってたりする人がもう翌日にもう本当にそれがいろんな人見られてもうそのままプロに行く人もいるわけだし、
あ そうですね、もう境目ってないです
ね、うん、境目ないのよ。だからもうその時に何を表現したいか、
うん、あの技術っていうよりもその表現力というか、
うん、
やりたいことを伝えられる。
で面白いのが技術がない人でも、うん、みんなからうわーすごいねって
言われる。そうそう
それってねやっぱりもちろん僕はこのプロとしてやってたから、うん、あのジャッジをしちゃうのよ。あこれ足がちゃんと伸びてないねとか、
う
ん、ね、多分歌やってる人は歌はここがイマイチだねっていうそういう目線で見るのも必要な時はあるんだけど、うん、そこじゃないものも OK になってきた、
うんうん、
世界になってきたかもしれない、
はいはいはい、
昔は、ね、踊りっていうのはダンサーっていうプロの人が踊って他の観客とダンサーっても完璧に分かれて二分分立して、うんうんうんうん、あなたはそこねって私は見る側っていうふうに分かれてきたんだけど、うんうんうん、最近はもうそれもあんまりなくなってきた。
なくなってきてる
の、うん、みんな僕も踊るし、うんうんうん、あなたも見てねって、
う
ん
う
ん、
もう時代がこう変わってきてるわけですよ。
うん、だその時にじゃあ今じゃあ私はじゃあ私は何したいと、私も本当歌いたかったんだ、アイドルみたいになりたかったんだ、
うんうんうんうん、
で今40過ぎてこんなアイドル過ぎてこんな私になれるかな、じゃあやってみたらいいじゃん、
うん、そうね、うん、そうね、ほらみんな年齢とかで無理でしょ
う、うん、
そんなに歌唱力ないから無理でしょうって抑えてるとこありますよね、
うんうん、たった一度の人生だからそれはもったいない話、うん、で別に、ね、笑われるだけの話ででもそんなこと言って、ね、僕はこうやって簡単に言ってるけど僕も最近、
うん、
ある一つのことに挑戦して、
おお何ですか、
僕ずっと歌を歌いたいなと思って、まあ、たまにウクレレ日も練習して歌も、ね、あの自分の Facebook とか Instagram で上げたりしてるけど、
うんうん、
やっぱ歌っていうのは、うん、僕にとってちょっと怖いことだった挑戦するのは。
あダンサーでヒーリングもやって、
う
ん、ヨガもやって、うん、そういう表現者ではあったけれども、
歌っていうのはもちろんカラオケ好きよ、人の前で歌うの好きだけど、うん、やっぱ、これはなんか分かんないけどブロックがあった、でもそこでちょっと挑戦したいなって最近思って、でパッとひらめいて昨日か一昨日かな、うん、あのひらめいたのがニューヨークにはニューヨークシティ、ゲイメンコーラスっていうのがある
のね、うんうんうん、でクワイ
ヤーズ、あそうクワイヤーズ、ね、クワイヤーズ、うん、で、あちょっとそこにちょっと申し込んでみよう、
うんうん、
でそこ見てみたら、あオーディションがあるのと思って、
うん、わ
あ、うん、ね、そこにもやっぱドキドキしてくるのよ、
うんうんうんうん、
さっき言ったように別にね失敗してもいいじゃんって軽く言うくせに、うんうんうん、自分にいざなると、うん、自分もうわーオーディションなのって恥ずかしいなとか、うんうん、失敗したらとか、
うんうん
ね、でもやっぱりやってみる、うんうん、でももうだから昨日申し込みして、
あもう申し込んだんだ、
申し込んだよ、
えパッと 歌歌いたいなって思って、うん、ちょっと調べ始めたら、
うん、やっぱそれがとそう出てくる、
ね、オーディションが出てくるんだ、
う
ん、
ちょうど今月末。
へ
え、それもいいタイミング。まあもちろんこれが受かるかどうかは別として、うんうん、やっぱり挑戦するっていうのはとっても大事、うんうん、でもやっぱここは挑戦するのもとっても大事なんだけど、うん、今回この出来事で自分の中にやっぱり自分をジャッジしてるところだったのね。やっぱりこれジャッジしてるところ、まあね、あんまりそういう歌とかも習ったことないのに、うん、あのそういう楽譜もそんな読めないのに、うんうん、コーラスとかにやってもいいのかとか、 あとはいろんなブロックも上がってくる。まだ受かってもないのに、
うん、オーディションに受かってもないのに、
そう、オーディション受かってもないのに、年間費300ドル払わなきゃいけないのとか、うん、タキシードも買わなきゃいけないのとか、
まだ受かってないのにもう受かった前提
の恐れが
恐れが出て
くる、うん、もうそれがもう頭の中でストップかけてくるのね。
それがブロックなんだ。
そう、
あ
やっぱ本当はこれ、ね、歌いたい受けたいっていうのが本当の思いなんだけど、うんうん、でもそれを抑えるかというふうに受かったらどうするの、受かってもないのよ、うんうん、受かったらこんなお金もたくさんかかるよ、うんうんね、時間も限られるよ、
うんうんうん、
でそこに気づくわけよ。ああ自分こんなのまだ持ってたの面白いね。
へ
え、うん、でそういうのを自分で気づいて、うんまあ、いろんなヒーリングのツール、まあ、アクセスバーズだったらアクセスで取れるし、うんうん、キネシオロジンでも取れるし、うんまあ、いろんなメソッドで取れる、
うん、あそのブロックを外せるってことですね。
そう、
うんうん、へえ、 そういうのってありますよね。何かやりたいなと思った時に、うん、でもみたいな、
そうでもみたいな、でも、うん、そうこれよく言うのは、うん、僕たちやりたいことに向かってこのアクセルを踏むのね、うんうんうん、こういうのしたいって、うん、でも潜在意識で自分の無意識下には、うん、そんなの私にとってできないよねとか、うんうんうんうん、批判されるよねとか、うんうん、今更だよねってやってお金になるのとかね、うん
はいはい、
自分のやりたいこと、ね、このアクセルを止めようとするブレーキが働くのね、うん、もちろんこれはねこれは仕方がない、これはねの僕たちの脳の役割だから、僕たちの脳っていうのは今の状況どれだけ楽に生存させるかにフォーカスするから、新しいことってやっぱ怖い、そんなのやっちゃダメだよって危険だよっていうのが脳の役割だから、そこは仕方がない。
なるほどなるほど、
うん、でもよく言うのがハートに、ね、従っていきましょうっていうのはそこなのね。
ああなるほど、脳に従ってではなくて、うん、ハートに、
もちろんこれは脳がこのブレーキいけないことでもない、うん、あの
そう一応危険をね、
そう
解除するものだから、
うん、そのあもうでも怖いけどでもやってみたいよって、
うんうんうんうん、へえ、じゃあそのバランスをコントロールとか取ってくれるのが、
う
ん、
こうそう僕はヒーリングと
か、
うん、僕はヒーリングだったね。
なるほど、そのブレーキを、
うん、そうブレーキを、
うん、あの解除する、
そうでも大体まあもう気づいたら半分ぐらいは OK。
あ、それに気づけたらってことですね。
そう、うん、大体の人気づかないからね。
そうか、それで
ただ単に文句言ったり愚痴言ったりしてるだけだから。
ああ、それでやれないんだ、行動に起こせなかったり、うん、実行できなかったり、
うん、でもこういうスピリチュアリティな、うん、その生活であったり考え方になってくると、うんうん、そういうあ自分が愚痴を言ってることに気づくのね。あ、自分で勝手に制限かけてんだって、あ、自分で、あ、自分はダメなんだって思ってんだなって、
すごい。
そうだからそこに気づいたら、じゃあどうしたいの、本当はどうしたいの、うんう
ん、だから自分に問いかけろって言ってましたね。そうそう、うん、アスクしろって言ってましたよね。
そうそう、うん、自分に問いかけて本当はどうしたいの。もしもその時にやっぱりダメだったらダメでもいいのよ。
あ、 や、うん、やってみて、
うんうん、またチャレンまた来るから、本当にそれが必要なことだったら、
はいはいはいはいはい、
うん、でも、うんまあ、その時に自分ジャッジせずに、うん、チャレンジできるものは、うん、チャレンジしてみたらっていうのはおすすめかな。
へー、うん、すごい。いやいやいやいや、そういうことありなんですね。
ありですよ
わー、うん、でも止めてる人とかたくさんいると思うので、うん、やりたいと思ったことね、う
ん、でもコリンゴさんもこのラジオ始めてもう、2年半
くらい、
うん、始めた時はどうでした。
あ、そうそうなの、私ね実は自分の声って割と低めで、あのラジオ
向きじゃない
向きじゃないのよと
思ってたのね。
そう、それしかもちょっとダミ声だしなんか滑舌も良くないし、そういう学校にも行ったことないし、
うんうんうんうん、
すごいブロックが出てきたんですけど、はい、やりたいが強かったんですよね、うんうん、で絶対やろうなんて思う、あ、私、ね、自分の声を録音するとか、うん、ありえないと思った
んです、うん、僕も自分の声 ね、聞くのなかなかね、
録音した声って自分の持ってるの違うじゃないですか、
うん、これキーって高いから
すごいね、もう自分の録音した声ってもう苦手だったんで、うん、ラジオとかとんでもないと思ってたんですよ、うん、私バンド入ってた時に、うん、あのラジオインタビューとか、
はい、
ローカルのね、
うんうん、
あ私は出ませんから断ってたぐらいなんですよ、
うん
ね、いつもバンドメンバーが英語も喋れないっていうのもあったから、うんうんうんうん、あの英語でインタビューとってもないっていうんで、うん、いつも断ってたんですよ、うんうん、なのに急にラジオ番組、
うん、
急にやりたいって来ちゃって、
うん、でそこでやっぱり大事なのは、まあ、初めはみんな下手くそなのよ、ね、
もう下手くそもいいところだ
ったでもそこでもやっぱ続けてるっていうのが やっぱりそこで始める人と始めない人の差は出てくる。
もうものすごいブロック出てきましたもん、
うん、
始めるって言ってもどうやって始めたらいいのかわからないし、
うんうんうん、
どうやって発信したらいいのかわからないし、
うんうんうん、
道具も持ってないし、
うんうんうん、
めちゃくちゃブロックが多かったです、うん、よく外せたな、
うん、でやっぱそこは本当になんていうのトライアンドエラーっていうのかな、
うんうんうん、
やってこれ失敗したかどう
だった か何度も失敗しました。
そう、うん、僕もヒーリングもそうだしね、初めの方はだそこをあのヒーリングとかカウンセリングっていうのは、うんうんうん、そこのトライするとかそこにやってみたらっていうのを助けてあげられることができるかな。
へ、
うん、後押しもそのどうしてもできないっていう人もいるから、
うんうんうん、
人のタイプによっては
あ
そこになる助けになるかもしれない。
じゃあブロックを外して、うん、しかもいあの後押しをしてくれる、
うんはい、どうぞ、うんうん、
へえ、じゃあやっぱり利用するべきです
ね。そう、利用あったらもしもそれにあちょっと興味あるなと思ったら、
うん
うん、そんなそんな怖くないから噛みつかないから、うん、
噛みつか本当ね、しんすけさん噛みつきそうな感じかもしれないけど、うん、噛みつかない
から、ね、噛みつかないからね、たまにきついこと言うかもしれない
けど
でも楽しい、ね、そこで大事なのは、
うんうん、
こういうねスピリチュアルヒーラーさんであったり、うん、あとはリーディングの人であったりね、うんうんうん、占い師であったり、うんうん、一番大事なのはもう話半分に聞いてていいよと。
あ
やっぱりその時に自分が受け取れるもんだけ、
はいはい、
あこの人からこう言われたけど私はそう思わないからそれでいいのよ。
へ、
うん、やっぱ自分が大事だから、
うんうんうん、
でもやっぱこうやって話してたらあやっぱり自分は自分のことを分かってるから、
うんうんうん、
やっぱり、
う
ん、その時の自分を信じてあげてね。
へ、うん、いやそんなしんすけさんなんですけど、うん、夢とか野望ってあります？
夢野望ね、うん、前はいろいろあったのかもしれないけど、もともと僕あんまり夢ってないのよ。ニューヨーク来るの別に夢でなかったし、流れでなってきたし、
うん、
こうやってヨガの先生も流れでなったし、ヒーラーとしても今本当にずっと流れるまま来たのね。で結婚もいつの間にかしちゃったし、
ああ結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。もう2年半ぐらいだけど、うんね、いつの間にか海外もいろんな、ね、とこ行けるようになったし、
うん、
だ夢っていうの、まあ、もしかしたらもう今夢に生きてるかもしれない。
お夢に生きている、
夢はもう生きてるかもしれない。でもしもこれから何をしたいかって もうちょ、まあ、もっと日本に帰る、
うんうん、
回数を増やして、
うん、
で日本2年前日本に帰った時にセミナーとか、うん、ヒーリングのセッションしたんですけど、
うんうん、
やっぱり日本海外に住んでてやっぱ日本ってまだまだ必要なのかなっても思う、うん、やっぱり、うんまあ、日本はやっぱりとてもいろんなものの見方が重いこうあるべきだがあるから、やっぱニューヨークに来てニューヨークってとっても気軽だなと思う。やっぱ
オープンです
し、ね、オープン、うんうんうん、やっぱその違い、もちろん日本が悪いって言ってるわけじゃない、ただ単に違うエネルギーなんだけど、
はいはいはい、
僕はゲイだし、
うんうん、
やっぱ日本にとってそういう、ね、マイノリティって呼ばれてる人たち、
うんうんうんうん、
やっぱただ単にあこういう生き方あるよって、
うんうんうん、
ただそれを見せてあげるだけ、
うんうん、
もちろんそれをもう生活してて、
うん、
そこでのヒーリングであったり、
うんうん、
そこ関わるだけでも全然変わってくると思う。
うん、
だって多くの人日本って、ね、今は本当にゲイ同士が子供を作る、まあ、アメリカだと当たり前じゃん。
当たり前、
うん、ゲイで子供を連れてるけど
普通
、ね、うん、で日本じゃまだ考えられない人もいっぱいいるかもしれない。
まだほらカミングアウトもできない人多いじゃないですか、
うんうん、
日本
は、まあ、できづらい状況です
ね。できづらい環境、
うんうん、環境だもんね、まだね。
やっとこうあのほら今
いろいろ選挙
で、うん、あの芸の政治家さんが誕生したりは、はい、して変わりつつあるところだけれども、うん、まだまだアメリカに比べると、うん、そんなにオープンじゃないですよね。
そうオープンの後は、うん、なんかな
まだ結婚も認められてませんもんね。
そうですね、
同性での、ね、
うん、
結婚も日本では、
うん、まあ、いろんな国によってあといろんな県によって、うん、そういうパートナーシップなんかな結婚じゃないんだけど、うん、なんか そことよく似たような結婚のシップのやつあるみたいなんだけど、うんうんうん、まだ
合法としては
合法はない、うんうん、で僕もまだ日本のパスポートは名前変えられないからね。
あー、うん、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、
まだ法律的に、
ね、そうだから日本では僕はまだ結婚してないことなんだからね。
独身なんだよ。
あ、そうだ、日本で独身です、よろしくお願いします。遊び放題だ1週間。
出た
出た出た。
え、でも日本に行った時も、はい、もうゲイだったじゃないです
か。うんうんうん、
行きづらくなかった。ほらだってそれもっともっと昔の話じゃないですか。
そうですね、
20年くらい前、ね、
うん、僕は自分がゲイだと気づいたのは中学、もう初恋から男の子だったからね。
初恋男の子だった、
うん、小6ぐらいからだから、うんうんうん、まあ、中1か初恋は、うんうん、でもすごいラッキー、田舎だったんだけど、うん、すごいラッキーなことに同級生の一人にいつの間にか僕ってゲイだってことを言ってたのよ。
あ、もう早く、
うん、だから、うん、だからそれをいつカミングアウトしたのかも分かんないぐらいに自然と多分言ってたのかな、うん、
へ
ー、その子はストレートだったんだけど、うんうん、だからその子も高校まで一緒で、うん、だからそういう意味では溜めてた嘘というか自分は隠してた、カミングアウトしてなかったんだけど、うん、一人の人に出せたっていうのはすごいラッキーだったかもしれない。
素の自分を出せてた、
うんうんうん、まあ、素っていうのも多分まだ素でもなかった、
うんうん、
まだ多分こういうのがあるよっていうのを言えてただけ。
へー、
うん、で大学に入って、うん、もうまだ多分隠してた、うん、でダンサーになって、
うんうんうん、
やっぱこういう芸術ごとにはそういうねゲイがの人が多いから、
うんうん、そこでそうアーティスト、あとパフォーマーとかはゲイが多いですよね、
うんうんうん、でそういう環境に入ってすごいラッキーでしたね。
あ、そう、
だから日本でもすごい特殊なポジションにいたと思うよ。
あ、
これはもしもサラリーマンを選んでたらまた違う。
あ、なるほどね、うん、ちょっとこう自分を抑えてとか隠して生きて、
うんうん、そうだから僕はあの日本にいた時は、まあ、ディズニーランドでも働いてたけど新宿2丁目でも働いてました。
わ
そう、夜のエンターテインメントもね。
わ、もうじゃあ昼はディズニーでエンターテインメント、
う
ん、夜は2丁目で
ブイブイ言わせてました。
うわじゃあすごい恵まれた環境
って、すごいね、うん、すごい
生きやすかったですね、うん、日本でも、
うん、ラッキーだったと思う、うん、
へ
ー、でも面白いよ、こういう風にヒーリングとか、うん、ニューヨークに来て、うん、日本では別にあの行きやすかったし、
うん、
ね、あの好きにやってたんだけど、うん、アメリカに来てあもっとオープンでいいんだと思った
も
んね。
あ、うん、もっとオープンでもいいや。
うん、
うんうん、
ね、もちろんこの、ね、バイトした時にももう普通には僕ゲイだからねってそのオープンで普通に言えてやそこでやってたし、
うん、
ヒーリングをやり始めて、うん、自分をもっと受け入れ始めて、うん、ただますますオープンになってくる。
うんうん、
これはゲイとかそういうのなくて、ただ単にゲイを超えた自分自身、ゲイっていうのはただ単にもうセクシャリティだけだから、普通のストレートの人が僕は女性が好きですよっていうのに別に何も持ってないでしょ。
だ
からそのぐらいにはなるのよ。
へー、すごい、なんかもうすごいさらけ出し放題っていうか、ね、うん、オープン、
そう、すごい。ヌードビーチも大好き。
ヌードビーチ行ってらっしゃいましたね。
行ってます、行ってます。
へー、うん、でも本当に自分をこう出していくっていうのが、うんう
ん、やっぱそこは表現者でもあるのかもしれない、ね、
あ、
うんうん、やっぱりそういう自分が無防備であれば無防備であるほど、
うんうんうん、
相手も無防備になってくれる
ね。あ、うん、逆にで自分がこう殻に閉じ込まると相手も、
うんうん、相手もやっぱ
こうやっぱり、
うん、そう、なるね、
あ、なる。
だからこそ赤ちゃんを見たらみんなはーってなったり、
あ、あって、ね、そうね、うん、赤ちゃんとかそうね、
無防備でしょ、もう、
うん、そうか、うん、そういうことだ。
そう、だから僕も赤ちゃん化してます。
赤ちゃんだったんだ、ベイビーだったんですね。
ベイビーですよ、
うん、なるほどね、
う
ん、
そうそう
そう。じゃ あの夢野望って言ってましたけど、うん、本当にもう自分そのままで、
うん、で本当に僕は、あ、夢野望か、で本当に僕の夢野望は僕っていう存在を、
うんうん、
これがもう歌でもいいしダンスでもいいしヒーリングでもいいし、
うん、
もうどんなツールを使ってもいいから、うん、僕っていう存在を多くの人に見てもらって、
あ、
であ、こんな生き方でもいいんだっていうふうな思われるような存在、
すごい夢野望です。すごいですよ、うんうんうんうん、
別にそれが有名であって有名じゃないとかそういうのは別にいいんだけど、
うんうん、
でもやっぱそういう誰かしらの助けじゃないけど、助けって言うとおこがましいけど、そういう風になりたいかな。
わあ、すごい素晴らしい、わあ じゃあもうあのいろんな人に発信していただくために、はい、しっかりビジネス PR もしていただこうかなと思うんですけども、
そうですね、うんうんうん、一番早いので9月の、うん、9月の14日土曜日にアクセスバーズの1日クラスがあります、うん、これは朝10時から6時まで8時間のクラスでね、
うん、うわー、うん、あこれはあのブルックリンで、
はい、ブルックリン、はい、ブルックリンのパークスロープの自宅でいつもやってます、
うん、はい、はい、であれですかね、月1でいつも、
はい、だいたい、うん、そう、だいたい月1でやってるので、うん、僕のフェイスブック見てくれたらだいたいそこにスケジュール出てます、
うん、じゃ あのちょっと9月はいけないけど来月と
かね、はい、うん、であとはもう本当いつでも、うん、あなんかなコメントとかメッセージくださったら、はいはい、そこでも新しいクラスをクリエイトできます。
おー、なるほどなるほど。
僕ねよく言うのよ、その人によっては、あ私このクラス受けたいんですけどいつありますか、うん、って聞かれるのね、うんうんうん、そうしたら、あじゃあいつしたいですか、
あうー、なるほど、
ね、やっぱ大体の人って待つのよ。
あー、はいはいはいはいはい、
でも待たないで自分の人生だから自分でクリエイトしなさいよ。
すごいわ、うんうんうんうんうん、うん、
あなたはクリエイトできる力あるんだよ。
うわ
すごい、うん、で私はじゃあこの日お願いし、あこの日がそこで話し合わせて、
じゃあお互いのスケジュールが合ってる、
うん、それをクリエイトして私だ、それこそが本当に私があの人生を自分で生きる
へー
にもつながるでしょ。
つながるつながる、
うんうんうんうん、本当本当受けたいんだったら自分でこの日やってとか、うん、いつでも行ってください。
わー、 OK です、うん、あと、うん、サンディエゴの、
はい、サンディエゴも行きますね、はい、9月の23から26月曜日から木曜日までサンディエゴの方に
行きます。サンディエゴエリアの方、はい、カリフォルニアの方、うん、もし興味があれば、
そう興味があればもうそのまま、アクセスバースの、うん、セッションもしますし、もしも、ね、時間があったらクラスも1日クラスだったら、うんうんうんうん、僕ホテル泊まるから、うんうん、多分そこでもできる。もしかしたらそういうなんかな2人以上の人がいたらそこの家でもできる。
なるほどね。
そう、
はい、あと、
うん、
日本も帰られるんですね。
はい、ここ
ね、
日本そうですね、日本はね12月の初め、11月のもう最後、僕がフリーになるのが12月の1日から8日まで、うん、1週間、うん、まだここはどこに行くか全然決めてません、
は
い、
ただ日本には帰る、
日本に帰ってる
なので、うん、まあ何かパッと来た人は直
感で、ね、そう、僕に会いたい人はちょっと会ってみたいなって、うん、僕もまだ何も決まってないから、
は
いはい、ね、うん、いろんなところ行ってみたいなとも思ってるし、うんうんうん、いろんな人にも会いたいなと思ってるし、
ぜひぜひ、
ね、何がクリエイトできるか、
おお、いいですね、
うん、ですね。
いやいや、それでは最後に、
はい、
このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言何かメッセージがあればと思うんですけども、
そうですね、
うんうん、
本当に、ね、今日あなたは何を選びますか、何を選んで今日一日幸せに、幸せな自分になるために何を選びますか。
うわー、
うん、
自分でチョイスできる、
ね、そう、全部自分でチョイスできる、うん、もうそういうのをもう伝えていきたい。もちろん人によっては、ね、こういう仕事でこういう状況で私には何もチョイスがないって思ってしまう状況もたくさんあるんだけど、
う
ん、
そういう人の方が多い
と思う、うん、でもその中でもね、あやっぱりじゃあご飯はじゃあ、ね、今までちょっとケチって、ね、おにぎり1個だったけど本当は、ね、唐揚げ付きのおにぎりが食べたいとかね、
うんうんうん、
そのぐらいのチョイスでいいのよ。
なるほど、あ何か大きいものを選んで
た
ほ
うが、ん、
本当にご飯はちょっとアップグレードとか、
そう、うん、もう初めはそのぐらいでいい、うん、何があなたにとって幸せしてくれるの、ちょっとずつ、
うん、まあ、じゃあ自分にも問いかけて、
そう、うん、問いかけて
アスクして聞かないといけないんですよね、
うんうん、
なるほどね、
うん、あとは本当に僕は、うん、ね、こういう僕も発信してます、うん、SNS とかね、うんうんうん、でもまだまだだと思う。これからもっともっといろんな人、直にいろんな人と会いに行きたいし、
うんうん、
いろんな人に会って、
うんうん、
あのこういう生き方もあるんだよとか、
うんうん
う
ん、
そういう会いたいです、
うん、いやー、しんすけさんぜひ伝えてってくださいよ、
うん、ぜひ伝えます。
そうね、人に会うことってちょっと違います
よ
ね、
うん、やっぱ違う、
何かね、うん、あのやっぱりあのソーシャルメディアで発信していくのも大切なんですけど、うん、発信だけだと、うん、やっぱりなんかちょっと
そうだね、うん、だから本当僕は前、今はちょっとやってないんだけど Zoom っていう、うんうん、そういうアプリを使った、うんうん、そういうビデオチャット、
はいはい、
そういうのもやってたんだけど、でもそれも楽しいかもしれないね、うん、
なるほどね、
うんうんうん、それでも世界中の人と
会えるから、あそうですね、物理的にちょっと遠いから難しい人はね、う
ん、やっぱり本当にいろんな、ね、いろんな人とこれからの野望といろんな人ともっとコミュニケーションを取って世界を広げていきたいと思ってます。
素晴らしい、素晴らしくまとめていただいちゃった。こんなにうまい声にまとまっちゃうなんて。
本当。イエ
ーイ。いや、しんすけさんありがとうございます。すごいためになった。
いや、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。ということで本日はゲイセラピストでアクセスバーズファシリテーターしんすけちかったフォックさんにお越しいただきました。しんすけさんありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは来週も皆様、来週の方もね続きますので、うん、お付き合いよろしくお願いします。では今週はこの辺で See you next week。 バイバーイ。
バイバーイ。